こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです、今日もあなたの心が輝いて、素晴らしい未来を作る、その元になることを願って、フォアを発信したいと思います。今風が吹く外の中で録音しています。実はこのフォアはですね、すでに録音していたのですが、間違って別のものを投稿してしまい、肝心の本体は消してしまったのです。今再録をしています。まあ舞台裏はさておきですね、次の法蔵菩薩の願いというのは、たとえ我仏となる前の時、私が仏になる時には国中の人間、私が建立した浄土という国の国って世界ですね、世界のことですね、世界に、いることになる人間も天上界の人も、これ浄土にいるのは、人間界、人間や 天上界の人じゃなくて、菩薩じゃないかと、仏じゃないかという、ことですが、つまり人間界や天上界にいた人が、ちょうど王女を願って、浄土に行くわけなので、それで、かつてという正確に言えばですよ、そういう細かいところはさておきですね、ことごとく新婚時期にならずに、小学にとらず新婚時期っていうのは、要するにもう、金色ですね、金色に輝いていなければという目印と、これ新婚時期、仏様のお姿の象徴なんですよね、金色っていうかね、だからタイとか、ああいうとこの仏像なんかね、金色です、ね、金で塗られてますしね、すごい仏像は、バンコクのトライミットから黄金仏寺院なんてのは、すごく大きな人間、人の大きさの3倍ぐらいあるような、もっとあったかなぐらいの仏像ですが、その中の 68% だったかな、金でできているというぐらいなんですね。この仏像はなんかすごく、物語があって、ミャンマー軍に持っていかれないように、泥かなんかで固まっていたらしいんですね。それがある嵐の晩に雷かなんかが落ちて割れて、その泥が、そしたらその黄金の、仏様が現れたという、そういう物語、人間の曰く付きという、いい意味でね、仏像であります。これはみんなが金色にならなければ、要するにこれ光り輝く知恵知恵の象徴ですから、こうみんながね、知恵が輝いているようでなければ私は悟り開かないと。で、知恵というのは知恵っていう言葉を聞くと頭がいいとか普通に考えたりしちゃうんですけど、本質が何かというとですね、逆に言うとこう知恵がないってことはどういうことか。知恵がない人っていうのは、人を大事にしないですね。知恵がある人っていうのは人を大事にするんですね。なぜかというとですね、人を大事にしないことの結果がどうなるか、人を大事にすることの結果がどうなるか、そういうものが分かってるか分かってないかですね。今この行為がどんな未来をもたらすのかっていうのは瞬時に自分の心の中に映っていれば、それはもう素晴らしい行為しかしなくなるわけで、それが宇宙の法則に合った、言い方をするしかなくなるわけでね。知恵がないと、今この時しか見えないので、今この時の自分の、感情や気分にこうしか支配されて、カルマに支配されますので、未来に対して暗いということですね。未来に対して明るいというのが違うという、そういうふうにね、輝いてずっと 先までこう明るく輝いてるっていう、それが新金色という意味です。で次のね、言葉がね、もうなんかこんな願いを持つというのはさぞ心の細やかな方が書かれたお経だなっていうふうに、まあ、つくづく思うんですけど、例えば私が仏となる時には、世界中の人間も天井も人も、様式同じからず、姿形は同じじゃないんだけど、公衆あらば衆格と取らず、公衆というのは、まあ、美衆ですね、美しいとか醜いとか、まあ、そういう区別が、そういう違いがあるんだったら私は悟りを得ませんという、つまりまあ不細工とかそういう人がいなくなるようにっていうのは、もう人の容姿のね、容姿によってこうベッド感を持ったりする人の心に思いやって、その日頃からそういうふうになものに、胸を痛めてなければ出てこない言葉ですね。すいませんね、ちょっといろいろ風の音があるようで、今外でちょっと録音していますので、インドに、昔ね旅していた人とか、造幣病の人とか、それから、ハンセン氏病の人なんか、普通にこう街道端で物乞いとかされていましたので、やはりインドを、まあ、胸を痛めずにインドを旅するということはできなかったんですが、当時はさらにすごかったんじゃないかなというふうに思います。造幣病やらそんなね、極端なことでなくても、やはり人が劣等感を感じたり、そういったものに対して胸を痛めて、来られたって人の言葉ですよね。こういう心の細やかさというのは、まあ、イエス様も用いて、まあ当時人気絶頂だった頃のイエス様は常に、まあ、群衆に取り囲まれていました。でその群衆の中から長年ね、長血を患っていたという、まあ白血病ですかね、まあ、とにかくその一人の女性がなんとか自分の体を癒してほしいと、そっと服の切れ端に触れただけで、イエスはそれに気づいて、ああ今誰かが私の服に私に触れたというので、で、まあ、弟子はこんな大勢人がいるんだからと言いますが、いやイエスは分かるんですね。自分の体からエネルギーが流れていったんだよね。こういう心の細やかさ、この無量寿経の作者もイエス様の思い持ちで、そういった人々に対する、胸を痛めていた思いが、非常に配慮を持って気遣いを持って、あなたの人生がより存在が、より良くなることを片時も忘れず、願わない時はないということをぜひ胸に留めていただければと思います。どうかあなたの心が新金色のように輝いて、そしてあなたもこの作者やの思い、これは何かといったら、ぜひあなたにもそういった心の 細やかな気遣いを人々に持ってほしいという願いがこの実はこの中に入っていますので、どうか新婚時期の心を持って、そして心細やかに人々の気遣いを持って日々を送られ、そして幸せと喜びに満ちられますように。